今日はヨハネの福音書第16章1節から11節です。ここでは弟子たちに益となることが語られています。1節を見ますと、あなた方がつまずくことのないためということをイエス様は弟子たちに語られました。ご自分がこの天に帰っていくということを弟子たちにイエス様は語られ、しかもこの迫害に遭うということを語られているわけです。これは弟子たちにとっては非常に辛いことであり、6節のところを見ると、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっていますということをイエス様は言われています。2節には、人々はあなた方を街道から追放するでしょう、そして、実際あなた方を殺す者というふうに言われているわけです。ですから、どれほどの大きな苦難が来るのか、イエス様は弟子たちに語られました。もしそれだけで終わってしまうならば、まさにもう悲惨としか言いようのないことであるわけです。ところが、イエス様はなんと弟子たちに、7節を見ると、私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのですと言われたわけです。一体どんな益があるのか。それは助け主がおいでになるということであるわけです。そして7節を見ると、去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりませんということを言われました。助け主とは誰か。実はこれはもう一人の助け主、それは父なる神様、そしてまた救い主イエスキリストが使わせてくださるご聖霊であるということです。イエス様はこのように人となって来られた方であるわけです。しかし肉体を持っておられた。ですから当然その制限があるわけです。そして実際にイエス様が働かれたのは、あのユダヤの地方であったということであるわけです。じゃあ、あと他の地方では一体どうなのか。残念ながらイエス様はそこで働かれるということはできなかったわけです。しかし、この助け主が来られるならば、このあなた方の益になるのです。このあなた方というのは、もちろんこれを聞いていた弟子たちのことであるわけですし、それは実はその後にこのイエス・キリストの救い、福音宣教が述べつられていく。そしてそれを聞く者たち、すべてが含まれるということであるわけです。ですからこのあなた方というのは、私たちも含まれている。そして私たちにとっても、これは非常に大きな益となるということを神様は約束されているわけです。イエス様は5節を見ると、私は私を使わされた方のもとに行こうとしています。私を使わされた方は誰か。父なる神様です。ですからイエス様は父なる神様のところに帰っていかれる。そうすると弟子たちはもうイエス様はおられないということになるわけです。しかし約束はもう一人の助け主を使わされる。7節の終わりを見ると、行けば私はあなた方のところに助け主を使わしますというのがイエス様の約束であったわけです。そしてそれがあのペンテコステ50節の時に約束が実現して、聖霊が下り、彼らは力を受けて、そして地の果てまで伝道していくというふうになったわけです。もしこの約束がなかったら、おそらくキリスト教が広まるということはなかったと思います。しかし神様はこのことを約束された。この当時の十二弟子にとっては、まさに心は悲しみでいっぱいで、 あったであろうと思います。それはイエス様が十字架にかけられ、そしてまた弟子たちはどうしたかというと、もう彼らはもう一つの部屋に閉じこもって、外に出ることはできなかった。それが彼らの真実な姿であったわけです。ところが彼らは祈り待ち望み、ご聖霊が下ってくださったことによって、彼らは力を受けて外に出ていくことができたわけです。そして彼らはイエス様を伝えていくことが可能となった。八節を見ると、その方が来ると罪について、義について、裁きについて世の誤りを明らかになさいますとイエス様は言われたわけなんです。ご聖霊は罪について明らかにしてください。罪というのはもう的外れという意味があるわけです。的を得ない生き方、それはもう神様を信じない、神に従わない、それがもう罪であるということです。そして義とは何か、私が父のもとに行く十節にあるわけです。それはすなわち父の中からよみがえられて、ご自身の栄光が表される。そして天においては私たちのために今も取りなしをしておられる。そしてこの裁きについてということは11節を見ると、この世を支配する者が裁かれたからです。この世を支配する者とは何か。エペソ書の2章に出てきますけれども、それはこの世を支配する君、サタンであるわけです。なんとこのところでは、裁かれたとですね、そういう言葉になっているわけです。これから裁かれるだろうではないわけです。もうすでに裁かれた。なぜならばイエス様はあの十字架の上で勝利を捉えたということであるわけです。イエス様が十字架で死んでくださることによって、なんと私たちの罪が許され、そしてサタンから解放され、神のものとなった。神様は私たちを命の代価を支払って、私たちの命をあがない。私たちは神に属するものとなった。ということであるわけです。で、あるならば、私たちは滅びない。神様から永遠の命が与えられて、そしてキリストと共なる相続人とせられるっていう約束があるわけです。そしてやがて私たちはその勝利を天の御国に入るときに神の栄光を見ることができる。イエス様はそのことを明らかにしてくださり語ってくださった。この時まだ弟子たちはそのことを理解することも信じることもできなかったわけですけれども、4節を見ると、これらのことをあなた方に話したのはその時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。イエス様はそう約束されたわけです。思い出す。イエス様は確かにこのことを約束された。ですから彼らは励ましを得ることができたわけです。力が与えられる。そして思い出させてくださるのは誰かというと、実はこの助け主、ご聖霊が私たちに思い出してくださる。そしてこのことは八節にあるもう罪について、義について、裁きについて明らかにしてくださる。ですから私たちが必要なのは何か。それは神の約束の言葉と、そしてそれを私たちに思い起こしてくださるご聖霊の助けがなければ、私たちは勝利していくことはできないということであるわけです。ですから今日、どれほどのクリスチャンが神の御言葉と聖霊を求めているだろうか。私たちは確実にこの二つのことがなければ、私たちは勝利していくことはできない。ですからもう今の時代、イエス様から離れていくっていうようなクリスチャンがいるわけですし、また心の中に不満や不平がある、 そしてつぶやきが出てくる。その原因は何なのか。神の約束を信じているだろうか。そして助け主が心の中に働いてくださって、自分を慰め、常に励まし、そしてまた、この主の栄光が自分の心の中に表されているだろうか。私たちは、このことをもう一度、主の前にあって、自分がいかなるものであるかということを知る必要があると思います。イエス様は約束されたことを必ず成し遂げてくださる方であるわけです。ですから、ただ単に私たちは聖書を読んでそれで終わりっていうのではなくて、イエス様が約束されたそのものを私たちはうちにいただいて、もう心から神様を褒めたたえ、喜び、そしてまた天の御国を私たちは目指して歩んでいくものとさせていただきたいと思います。